御言葉を読みいたします。テサロニケの信徒への手紙1第5章12節から22節。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主に結ばれた者として導き戒めている人々を重んじ、またそのように働いてくれるのですから、愛をもって心から尊敬しなさい。互いに平和に過ごしなさい。兄弟たち、あなた方に勧めます。怠けている者たちを戒めなさい。気落ちしている者たちを励ましなさい。弱い者たちを助けなさい。すべての人に対して忍耐強く接しなさい。誰も悪をもって悪に報いることのないように気をつけなさい。お互いの間でも、すべての人に対しても、いつも善を行うよう努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて、神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。すべてを吟味して、良いものを大事にしなさい。あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。8月も半ばを迎えました。夏の時期は子どもたちにとりましても、また大人にとってもさまざまな思い出や楽しみが詰まっている、そういう時期です。で、教会もキャンプや修養会など、たくさんの集会があります。また今牧師になるための備えをしている新学生たちは、夏季伝道の真っただ中であります。で、私も新学校の2年目と3年目の夏に夏季伝道に使わされました。最後の3年目に使わされた教会は、同じ西部中海和歌山県にあります和歌山伝道所です。当時はまだ無牧で、10名にも満たない小さな群れでありました。で、主な奉仕は水曜日の祈祷会の奨励と日曜日の説教の奉仕が主な奉仕でした。で、水曜日の祈祷会には未信者の方ですが、教会のすぐ隣に住んでおられるご高齢の女性の方が毎週のように出席してくださいました。で、その時に先ほど共に聞きました御言葉から勧めの言葉を語りました。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて、神があなた方に望んでおられることです。奨励の後、御言葉を分かち合う時間を少し設けまして、自由に語っていただくのですが、その時その女性の方が、いつも喜んでいなさい、とてもいい言葉ですね、嬉しそうに語ってくださいました。よく話を聞きますと、以前和歌山伝道所におられた牧師からこの御言葉が記されたカレンダーをもらって家の中に飾っておられたそうです。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これはどこか不思議な魅力を持つ聖書の言葉だと思います。ですから未信者の方の心をも魅了するのでしょう。そしてキリスト者の方もご自分の愛称聖句としていつも心に刻んでおられる方も多いのです。私自身も愛している御言葉の一つですが、幼い頃から教会に育った人間として信仰告白をしてクリスチャンになったところで、自分がどういうふうに変わるんだろうか、そのことが正直わからなかったところがありました。よし、信じよう、そう思って信仰告白をしたというよりは、もうすでに信じていたことを神様と教会の前で確認したと、そう言った方が良いかもしれません。ですから自分の中でこれから何か新しいことが起こるんだろうか、どうなんだろうか、そのことがあまりピンときていませんでした。信仰告白の準備をしていたちょうどその夏に中高生の修養会がありました。喜んで生きるというテーマでした。講師の先生がこんなことを講演の中でおっしゃってくださいました。クリスチャンになると 生きることが喜びになるよ、まあ、クリスチャンになっても何か大きく変わることがないと思い込んでいた私にとって、まあ、新鮮に心に響いたことを今でもよく覚えています。しかもその喜びというのは普通では喜ぶことができない、そういうところでなお喜ぶことができる不思議な喜びなんだというのです。まあ、当時、まあ、高校1年生、まあ、自分の人生に何か悩んでいたとか思い詰めていたわけではありませんけれども、でもこれからは喜んで生きることができるんだ、そのことを知り嬉しく思いました。それから数十年の間、まあ、どれだけ自分がいつも喜んで生きることができたのか、まあ、心もとない部分もありますが、しかし絶えず喜びということが、まあ、心に引っかかっていたのは紛れもない事実であります。だから喜べないとき、苦しいとき、神様がおっしゃる喜びって何なんだろうか、そう神様に問わずにはおれませんでした。それが自分でも気づかないうちに神様への祈りの言葉になっていたのかもしれません。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。この御言葉は多くのキリスト者に愛されている御言葉です。でもいわゆる、まあ、諸聖訓というようなものではありません。確かに美しく力強い響きを持った言葉でしょう。しかし御言葉にじっくりと耳を傾けるならば、まあ、ここで言われていることは、まあ、随分厳しいことであるということに、まあ、すぐに気づかされます。まあ、明らかに嬉しいと思えるような出来事を経験すれば喜ぶことができるのは当然であります。そしてこのような喜びを与えてくださった神様に感謝をし賛美を捧げることでありましょう。でも反対に試練にあったとき、悲しみを経験したとき、果たして喜ぶことができるのでしょうか。喜べるときは喜ぶことができるし、悲しいときは喜べない、まあ、そのように喜びと悲しみを当たり前のように、まあ、区別しています。いつも喜んでいなさいという言葉ではなく、苦難の時に私を呼びなさい、そういう言葉であったならば、まあ、ある程度受け入れることができたかもしれません。でもいつも喜んでいなさいという言葉は下手をすると私どもを苦しめる言葉になってしまいます。まあ、そもそも喜んでいなさいというのは、まあ、文法で言いますと命令形です。喜びというのは誰かに命令されて生まれるものなのでしょうか。喜んでいるふりをすることはできるかもしれません。しかし心から喜ぶことができなければ、まあ、それは虚しいだけです。でも私どもはどこかでいつも喜んで生きることができたらいいのに、そう思うんです。どうせ叶わないかもしれないけれども、いつも喜んでいることができたならば、どれだけいい人生を送ることができるのだろうか、そのようにどこかで思っているのではないでしょうか。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、そう語りましたのは使徒パウロでした。パウロ自身もまたいつも喜びということを心に留めながら伝道者としての歩みを重ねていました。でこのテサロニケの信徒への手紙は、まあ、パウロが伝道を始めた、まあ、最初期に記された手紙だと言われています。そのパウロが晩年になってフィリピの町にある教会に宛てた手紙が、まあ、新約聖書に収められています。パウロが書いた手紙であり、また遺書でもあると言われています。そのフィリピの信徒への手紙の第4章4節以下に次のような言葉があります。主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい、あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい、主はすぐ近くにおられます、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、 求めているものを神に打ち明けなさい。ここでもパウロは繰り返します。主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。しかもこの時パウロは世の権力者たちによって捕らえられ、牢屋の中に閉じ込められていました。 次自分が牢から出る時は自分が殺される時だといつも覚悟をしていたのです。また新約聖書を読みますと、パウロという人が伝道者としてどれだけ苦労したかがよくわかります。キリスト者以外の人たちから迫害を受けただけではなく、教会の中にあるさまざまな問題に正面から向き合い、そのたびに教会の人たちと衝突するということを幾度も経験いたしました。またパウロ自身病を患い苦しんでいたことも新約聖書には記されております。まあ、決して順風満帆とは言えないパウロの生涯ですが、彼の歩みの中にいつも響いていたのは喜びという音色です。しかも自分が生み出した喜び、自分がの力で手に入れた喜びではなくて、イエス・キリストが与えてくださる喜びが彼の人生の中を貫いていたのです。ですから本日はお読みしませんでしたけれども、すぐ前の第5章10節に次のような御言葉が記されています。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。目覚めていても眠っていてもというのは、朝に目を覚まして夜になったら眠りにつく、まあ、そういうことではありません。目覚めていても眠っていてもというのは、生きている時も死ぬ時もという、そういう意味です。死というのは喜びと対極にあるものだと考えられています。自分が死のうとしている時、死んだ時、あるいは愛するものが死のうとする時、死んだ時、私どもは喜ぶことができるでしょうか。そんなことをしたら、まあ、不謹慎の、まあ、極みであります。しかしパウロは死を前にした時も死んだ時もなお喜べうることがあるんだと、そのことを固く信じていました。なぜなら主イエスが私たちのために死んでくださったからです。蘇ってくださったからです。復活の主に結ばれて生きる時、私どもは死んでも神と共に生きるのです。パウロはいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、そう語った後に、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることですと言いました。なぜ私どもがいつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝しなければいけないのか。その理由はただ一つで、神様が望んでおられるからです。神様のご意志だからです。そして神様がそのように望んでおられるということは、私どもがどのような状況に置かれたとしても必ず喜びを見出すことができるのだ、この確かな約束を与えていてくださるということでもあります。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。パウロはそう言いました。キリストイエスにおいてというのは、まあ、直訳いたしますと、まあ、キリストイエスの中でということです。で、自分の中に喜びを見出そうとするのではありません。すべてがうまくいっていると思えるとき、自分の中にある喜び、自分の中にある素晴らしさを、まあ、たくさん見つけることができるでありましょう。そういう自分を見て誇らしく思うことができると思います。しかし苦難の中にあるとき、死を前にしたとき、自分の中に自分を誇るものを見出すことはできません。例えば死を前にしたときに自分の中を覗き込んだところで、自分を支える喜びも力も見出すことはできないでありましょう。まあ、少しは支えになったり、また慰めになったり、そういうことはあるかもしれませんけれども、死の力を前にしたときに自分の中にあるもので太刀打ちすることは決してできないのです。 しかしキリストを見つめ、キリストの中にある喜びを見出すならば、たとえ地上の生涯を終えようとするときも、主の喜びに支えられ、永遠の命の希望に最後まで生き抜くことができるのです。神様がキリストを通して与えてくださる喜びは、どのような悲しみや苦しみの中にあっても確かに届けられていくものなのです。私どもが喜びに生きることのできるその根拠は、ただキリストの中にあるのです。神様のご意志として、最初にいつも喜んでいなさいという言葉が挙げられていました。その後に続いて、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいとあります。2番目に、つまり3つあるうちの真ん中にあるのが、絶えず祈るということです。私どもがいつも喜び、またどんなことにも感謝するために、その要、また中心になるのがこの祈りということです。福音書には、熱心に祈っておられる主イエスのお姿とともに、あなた方もまた目を覚まして熱心に祈るように進めておられる主のお姿を見出すことができます。誘惑に陥ることがないように、目を覚まして祈りなさい。祈りにおいて目を覚まし、見つめるべきものを見つめます。もし祈りをやめてしまい、眠り込んでしまうならば、サタンの虜となり、神様の恵みを見出すことができなくなってしまいます。祈りにおいて私どもは信仰の戦いを続けるんです。試練の中にあるとき、迫害の中にあるとき、深い悲しみの中に放り込まれるとき、なおそこで目を覚まし祈り続けます。そうすると見えてくるものがあるんだというんです。先ほど、いつも喜んでいなさいと神様が命じておられるということは、それは神様がどんな時も私どもに喜びを与えてくださる、その約束をしていてくださることなんだと申しました。で、どんなことにも感謝しなさいというのも、それと重なる部分があります。つまり、神様はどのような状況の中にも感謝することのできる何かを必ず備えていてくださるということです。その感謝が何であるのか、喜びが何であるのか、すぐに分かれば問題ないのですけれども、時になかなか見出すことができず困ってしまうことがあります。神様は不思議なお方で、私どもに与えたいと願っておられる喜びを、まるで土の中に隠しておられる、そういうことがあるんです。すぐに明らかにされないことがあるんです。でも、私どもが日々捧げる祈りを通して、私どもは土の中にある神様の喜びを掘り起こす、その作業を続けていくのです。私どもの人生にはさまざまなことが起こってきます。自分の弱さを思い知らされ、大きな挫折を経験することもあります。理由が全くわからない苦難に襲われることもあるでしょう。一般的に人はそういう中で、なんとか自分の弱点を克服したいと懸命になるのではないでしょうか。競争社会の中にあって、弱さは弱さでしかなく、苦しみも苦しみでしかありません。だから、それらを克服して、何が何でも喜びを見出すことのできる強い人間になりたいと、そう願って、そのことにエネルギーを注ぎます。聖書が語るように、いつも喜んでいるとか、どんなことにも感謝する生き方というのは、そういう人たちからすれば愚かに思われるかもしれません。自分の弱さをごまかしているだけだとか、本当の自分を生きようとしていないことだと言って批判されるかもしれません。しかし、聖書が伝えるメッセージは、キリストイエスの中でいつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝する、そのような生き方こそ幸いな生き方であり、どんなものにも打ち勝つことのできる強い生き方なんだというんです。決して喜んでいるふりをしたり、強がっているというのではありません。心から喜び、祈り、そして感謝する生活が、キリストにおいていつも備えられているというんです。 キリスト者であり、日本で最初にホスピスを始められた柏木哲夫という先生がおられます。で、この方がある本の中で次のようなことを記していました。周りの人に惜しまれながら、それでもありがとうと周りの人に感謝しながら亡くなっていった、患者さんのことを紹介しながら最後に、先生はこう言われるんです。周りに不平ばかり言って生きてきた人は不平ばっかり言って亡くなります。人は生きていたように死んでいくのです。だから良き死を死すために良き生を生きなければならないと思うのです。人は生きたように死んでいくというんです。だから良き死を死ぬために良き生を生きなければいけないんだと、そうおっしゃるわけです。良い生を生きる、何よりもこのことを心から望んでおられるのは神様です。このように生きてほしいと願っておられる神様は、ただ願うだけではなく御子イエス・キリストを与えてくださった方です。愛を込めて私どもに対して良い生を与え、そして良い生を生きてほしい、そう願いつつ神様は最後まで導いてくださいます。喜びの時も悲しみの時も神様に心を向けて祈りを捧げます。祈りの中で神様が備えてくださる喜び、また感謝を見出すのです。また祈りというのは、訓練という、そういう側面があります。ですから一回ではなくて絶えず祈るんです。神に祈ることが自分の生き方と一つになるほどに、祈る訓練を重ねる中で感謝できることが少しずつ示されていくのではないでしょうか。さて次の19節では、霊の火を消してはいけませんと進めます。この霊というのは聖霊のことです。そして聖霊はしばしば火に例えられてきました。火に近づくと熱さを感じるように、聖霊の炎が私どもの魂、心を熱くします。私どもが喜ぶというとき、また感謝するというとき、心が凪のようにどんよりしているということはまずないと思います。閣下と炎が燃え上がるように私どもの心も踊り上がるのではないでしょうか。もちろん一人静かに心の内に燃え上がる、そういう喜びを味わうということもあると思います。しかしいずれにせよ、私どもに与えられた聖霊の火が燃え続けているということ、その中で私どもは神様に対して心をまっすぐに向けることができるのです。そして主にある喜びを見出すことができるんです。またこの聖霊の働きと深く結びついていることとして、次の20節で予言を軽んじてはいけませんとあります。予言というのは御言葉のことであり、また今でいう礼拝の説教のことでもあります。牧師説教者を通して語られる、その御言葉を通して聖霊が豊かに働いてくださいます。聖霊によって心を開かれ、御言葉を通して主イエスの姿が鮮やかに示されるとき、私どもはそこに生きる喜びを見出すことができるんです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。この御言葉はまた多くのキリスト者たちの愛称聖句となっています。それはこの御言葉を愛する人たちが、単にこれはいい言葉だなとか、こういうふうに生きることができたらいいのにな、そういうふうに言っているのではないと思うんです。実際にこの御言葉によって慰め励まされてきた経験があるからこそ、愛すべき御言葉になったのではないでしょうか。それは喜びに生きることができなくなり、祈ることも感謝することもできなくなる経験もキリスト者としての歩みの中で経験したのだと思います。しかしそこで神様が私どものことを忘れることなく、喜びと感謝を備えていてくださいました。 祈ることができるように御霊を与えてくださり、御言葉を繰り返し語り続けてくださったんです。その神様の恵みの中でもう一度立ち直るという豊かな経験をしたのだと思います。自分自身はいつもキリストの恵みに、神様の恵みに気づくことができるとは限りません。でも自分が気づいていようが気づいてなかろうが、神様は日々恵みを注いでくださるんです。聖霊の火を灯し続けてくださるんです。そしていつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝する生き方は自分一人だけでする、そういう生き方ではないということなんです。もちろん個人の愛称聖句としていただいて何の問題もないのですけれども、このお手紙を記しましたパウロはもう少し広い視野でこのお手紙、この御言葉を記すんです。それは教会という視点です。教会という言葉は今日の箇所に出てきませんけれども、代わりに兄弟たちという言葉が例えば12節、14節、あるいは25節以下にも繰り返し記されているんです。パウロは一人の人だけがいつも喜んでいればそれでいいんだ、そういうふうには全く考えていません。パウロが願っていることは兄弟たち、つまり教会全体がいつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝をする、そのような群れとして成長していってほしいんだということです。そして自分一人のためではなくて、教会の兄弟姉妹たちを配慮するために、あなた方一人一人が喜びと祈りと感謝に生きてほしいんだというんです。14節を見ますと、怠けている者たちがいます。この怠けるというのはもともと軍隊用語で、軍隊の隊列から外れてしまい足並みを揃えて歩むことができなくなった、そういう人たちです。具体的に言うと、主イエスキリストがもう一度来てくださる、この再臨の教えを誤って理解していた人たちが教会の中にいたんです。イエス様がすぐに来てくださるんだったら、今している仕事を一生懸命やらなくてもいいじゃないか、そう言って怠けていた人たちがいたというんです。また気落ちしている者たちがいます。弱い者たちがいます。大きな出来事を前にして気落ちし、自分に与えられている信仰に自信を持つことができない人たちがいます。そのような者たちを励まし助けるようにパウロは一生懸命進めるんです。一対一の信仰の対話の中で慰め励まされる経験もするでしょう。またそれと同時に、教会の兄弟姉妹が神様の御前に一堂に集い礼拝を捧げる中で、私どもは喜び、祈り、感謝を捧げます。御言葉と霊典を通して働く聖霊が私どもの心を燃え立たせてくださいます。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。この御言葉にこの私もまた生きることができる、その幸いを教会の仲間たちとともに味わいながら歩みを重ねていきたいと思います。またキリストイエスにおいて神様が望んでおられる生き方は、まだ神様を知らない者たちにとっても大変魅力ある生き方です。この世にはない、神様だけが与えてくださる生き方です。御国の前進のために喜んで神と教会に仕えていきたいのです。お祈りを捧げます。神様、いつも御言葉の糧を与えてくださり感謝をいたします。神様がどのような時も喜ぶべきこと、感謝すべきことを備えていてくださいます。御霊を与えてください。祈りにおけるあなたとの交わりの中で神の恵みを見出し、ますますあなたを賛美することができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。